おはようございます。今日ご一緒にこの朝礼拝を捧げることができますこと、心より感謝いたします。今日久しぶりにここ川越キリスト教会に来られた方、あるいは初めてという方は今日はいらっしゃらないかな、そういう方いらっしゃるかもしれませんが、私自身も実はこの4月からこちらの教会で牧師として使いさせていただいている本当に新参者です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はこの川越キリスト教会の伝道開始50周年記念の感謝礼拝です。それはこれまで50年間この川越教会を支えてこられた皆さんが欠かすことなく礼拝を守り続け、そこで神様の言葉が語り続けられてきたからこそ今日のこの日があるわけで、神様が本当にそのようにこう導いてくださった、その歴史の中で今ご一緒に礼拝をすることができる、そういう恵みが与えられていることを本当に嬉しく思っています。ところで皆さんお一人お一人はどのようにして教会に来られるようになったんでしょうか。一番初めに、川越教会じゃなくてもいいんですけれども、一番初めにこう教会に来られるようになったきっかけですよね。ご自分から教会を訪ねて、門を叩く、そういうふうなことがあったっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でも特にこの日本などでは、いわゆるこうキリスト教国というそういう文化がそういう環境ではありませんから、きっと誰か身近な人がすでにこう教会に行っていたとか、あるいはこう誰かに誘われたことがあったとか、あるいは幼い頃に教会がやっていた幼稚園に行っていたことがきっかけとなって、それで教会に行くようになったとか、そういう、方が多いんじゃないかなって思います。つまり、人それぞれ何かしらのきっかけがあったわけで、あったと思うんですけれども、誰かの存在があってとか、何かの出来事がきっかけとなってとか、そういうことが契機となって、私が、あなたが、教会に導かれてきたっていうことがあったんじゃないでしょうか。自力でっていうことあったとしても、それもやっぱり背後にきっと何かしらのそういう神様のお導きというものがあったに違いないんですよね。で、私は先ほど読んでいただきました新約聖書のマルコによる福音書の2章の初めのところに記されているこの中部の者の癒しの物語っていうのは、いつも心を打たれる大好きな物語なんですね。で、私に今年教会総会が3月で行われた時にも確か書かせていただいたのはこの箇所のところから自分が思うこと、また願うことっていうふうなことで書かせていただいたと思うので、覚えてらっしゃる方もあると思うんですけれども、またそれとはちょっと違った、観点というかですね、それも含むんですけれども、感じたことがありましたので、それを今朝分かち合わせていただきたいなって思いました。で、ここに記されているその病人、中部の戻って書いてありますけれども、この方は自分から イエス様のところに行ったわけではないわけです。いえ、行きたくても行くことができませんでした。中部っていうね、病気がどういう病気なのかなと思ってちょっと調べてみたんですけれども、この中部、まあ中って書いて風って書きますけれども、これはなんかその感じというかですね、それはこう突然悪い風に当たってこう倒れてしまうというようなことをこう意味することから来た中部っていう病気らしいです。こう血管がですね、まあ、血流がこう突然こう詰まってしまったり、こう破れたりする、とても厳しい病気 で、そのことで脳の機能がこう失われることになってしまうと、体のこう麻痺が起こってくる。で、また、まあ、年齢を重ねたものであれば、そのままこう寝たきりになってしまうっていう、そういう可能性も高い病気だそうです。なかなか治ることは難しい病気だって言われてます。で、この中部の人ですね、このマルコ2章に書いてあるのは、でこの男の人もどうしてそういう病気になったのかはもちろん書いてないか分かりませんけれども、ある時そういう病にかかって、もうなんか人生諦めてしまっていたかもしれないなって思うんですよね。何歳か分かりませんけれども、もう自分の人生はこのまま寝たきりかなと、もう元気に元の家にこう戻って、みんなとの交わりの中で元気にこう集まったり遊んだり、そんなことはもうできないな、もう自分の人生終わったも同然だって考えていたかもしれないなって思います。でちょうどまあその場所にですね、こうイエス様がこう近くに来ているぞという噂をこの病人の友達がきっと耳にしたんでしょうね。で、そのイエス様という方はどうもすでに聞くところによると、悪霊っていうかね、汚れた霊にこう取り憑かれたものを癒されたり、重い皮膚病を抱えているものを、まあ、ハンセン病というか当時はこう、まあ、もっとね重たい病気だったのかもしれませんけれども、そういうものをこうすっかりこう癒されているぞと、そういうこう、まあ、評判というものが耳に入ってきた。であるならば、ぜひ今この苦しんでいる中部の友をイエス様のいる場所に運ぼうと、きっとこの彼の苦しみを、そういう方であるならば解き放ってくれるんじゃないかって思ったと思うんですね。だけどもどうしよう、とても一人では運ぶことができない。そうだ、友人たちにこう手伝ってもらおう。そういうふうな思いから、まあ、友人たちとこう力を合わせて、まあ、床、まあ、担架のようなものをこう作ったんでしょうか。そういったものにこうこのチューブのものをこう乗せて、そしてこのチューブのものをイエス様がおられるところに運んだんじゃないかなって思います。で思ったんですけども、ここには祈りがあるなって思いました。神様、あなただけがこの病気の友人を癒すことがおできになります。私たちには癒す力はありません。でも私たちにできることをさせてください。神様の技をなされるイエス様であったら、きっとこの友人を無視するってことはなさらないでしょう。そういうふうなこう望み、まあ、それは信仰に基づく希望って言ってもいいんじゃないかなって思うんですけれども、でそういうこう希望に駆り立てられて、友人たちはこうイエス様がおられるところまでどれだけ距離があったか分かりませんけれども、4人でね、 その徳をみんなで四隅を持ったんでしょうか。イエス様がいらっしゃる、今いらっしゃるところへと急ぎ運んだということですよね。けれども運んだのはいいんですけども、計算外のことが起こりました。その家の前まで来ると、もう戸口までもうイエス様見たさというか、もう人でこう溢れて、もう群衆に阻まれて、とてもその家の中に入ることがこうできなかったっていうんですね。けれどもそこで、ああせっかく来たのにもう仕方がない、またの機会にするかとは思いませんでした。この聖書に書いてあることは、こともあろうにですね、この4人で協力してこの病人をその家の屋根の上にこう乗せていきまして、そしてその屋根の上からイエス様がその時話をされていた部屋の天井のその屋根を剥がして、その病人が吊り下ろせるだけの穴を開けて、そこからこの病人をそーっとこう吊り下ろしたって言うんですね。なんか目に浮かんでくるようなね、本当にこう生き生きとしたこう描写だなと思うんですけれども、でも家の中でイエス様の話を聞いていた人たちもいたわけでしょ。本当驚いたと思うんですよね。何やらこう天井がこうガサガサとね、こうまた激しい音がベリベリっていう音でしょうか、音がしたなと思ったらば、その上の方からね、なんかこう、まあ、当時のね、あの屋根っていうのは土とかこう粘土でこう作られていて、しかもそれをこう枝とかでこう保護してたっていうか、結構簡素なものだったらしいので、まあ、剥がすこともできたらしいですけれども、それでもその粘土のかけらとか土とか枝がこう上からこう落っこってきたわけですから、びっくりしたと思うんですね。そしたらばその後にこう床に乗せたままの男がこうゆっくりと上からすり下ろされてくるという、そういう光景をこうみんなはこう目の当たりにしたわけですよね。今ね、例えばね、この教会でそんなことが起こったらどうだろうかって思うわけですよね。イエス様話してる最中ですよ、御言葉語っておられたって書いてありますから、とんでもないことがこう起こったわけですよ。ある意味予想外の、想定外のことが、つまり非常識な行動をこの4人の男たちは起こしたんですよ。それをとどめることだってこうできたと思うんですよね。今そんな時じゃないよって、やめてくれっていうことだってできたかもしれない。イエス様は一体どうなさるんだろうって固唾を飲んでたかもしれませんよね。でもイエス様はそういった時に、集会中だぞと、そんなとんでもないって怒ったでしょうか。この4人の行動を無視したでしょうか。そうではありませんでした。五節のところにこう記されています。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われたって書いています。今主イエス様はこの吊り下ろされている病人に真正面から向かい合っています。イエス様の言葉は、来よ、あなたの罪は許されるっていう言葉でした。神の一人子イエス様がこの地上に来られたっていうのは一体何のためでしょうか。先週もね、ちょうどこう私の書いた信仰告白をこう皆さんにこう吟味していただくっていうふうな時が与えられて、でそういう中でいくつかのこう項目がある中で、こうイエス・キリストっていう項目が あるんですけども、そのところで単にこうイエス・キリストがね、乙女マリアから生まれたそういうお方だっていうのでは これは不十分だと。その前にこうイエス様が来られた目的というのは、私たち人間の罪を許すためにイエス様は乙女マリアからそのクリスマスの日に生まれたと、その目的を入れた方がいいだろうということをこう指摘されたんですね。でそのことを、あ、本当にそうだなって私も思いました。とっても大事なことですよね。イエス様が来られた、私たちのところに来られた、その目的っていうのは、人間の罪を、私たち全ての人間の罪を許すためだっていうこと。実はそのことがもうすでにこの新約聖書のこのマルコ福音書っていうのはね、新約聖書の中でも一番初めに書かれた福音書だって言われてますけれども、その本当に前のところでもうすでにその目的がこう記されているんですよね。イエス様ご自分でおっしゃったんです。あなたの罪は許されるって、罪の許しを宣言したんです。これは重要な言葉ですよね。でところがこのイエス様の言葉を、それは神様への冒涜だと思って心の中でつぶやいた人たちがいました。書いていますよね。そこに同席していた律法学者たちです。律法学者ですから、旧約聖書のこう律法にはもう通じている人々、言ってみれば律法の専門家、そして当時人々から本当にこう敬意のある存在としてこう尊ばれていた、そういう人たちです。一目も二目も置かれていた人たちです。その人たちはいわゆる、まあ、宗教家ですよね。いわゆるこの宗教家たちは何と思ったかというと、罪を許すことがおできになるのは神お一人だと、それなのにこのイエスという男は何てことを言うのか、とんでもないって心の中で思ったんですよね。それをイエス様は見抜かれました。で考えてみればイエス様もね、ここであなたの罪が許されるなんてことはおっしゃらずに、病気だけをね癒すのであるんで あればそんなふうにこう宗教家たちをこの時から敵に回すなんてことはなくて済んだんですよね。けれどもそうじゃない。イエス様はどうしたって罪を許すっていうこのことを言わなきゃならない。それは神様だけがなされることであるけれども、私は神の独り子として本当にこう使わされた神の子として、それをするためにこの地上に来たんだ。イエス様はもうこの時ご自分の命を懸けていたと思います。その一言がどれだけの波紋を及ぼすかということは十分ご承知の上で、来よ、あなたの罪は許されるっていう言葉を言われたんだと思います。その方はどうしたって語らなければいけない。ですからもうその延長線上にはイエス様のこう十字架っていうものがもう見えているなっていう気がしますよね。イエス様ここではっきりとおっしゃいました。この中部のものに言われました。人の子が、ご自分のことですね、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようと、そして中部のものに言われたってあります。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいって。で、神様からあなたの罪は許されるって罪の許しを受けたこの男は、本当に文字通り神様からの新しい命に生かされて、 それまで寝ていた床を今度は担いで、自分の足で自分の家に帰っていったんです。癒しの出来事もご自分の身に受けたんですよね。この男は癒されて帰って何をしたんでしょうか。イエス様が自分を本当にこう新しく生かしてくださった、そのことを本当にこう自分の口で証しをする存在として自分の家に帰ったんですよね。自分の家に帰ったってことは、自分の家族の者にそれを伝えたっていうことに違いないと思います。そして本当に主を賛美する人生へと彼は変えられたって思います。彼だけじゃないんです。この出来事から、その家に集まっていた人たちも変えられました。さっき読んでいただいた箇所のその続きのところの12節の後半ではこう書いてあるんですよね。彼がこの床を担いで家に帰っていったところからこう書いてあります。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美したって記されています。この家に集まっていた者たちも神様を賛美する者へと変えられたんです。変えられなかったのは、皮肉なことに神の言葉の専門家だった律法学者たちだけです。でこの物語ではこうたくさんのことをこう教えられるなって思うんですけれども、僕はイエス様がこの奇跡の技を起こされた、そのきっかけとなったのはこの4人の男たちの信仰だったって書かれていること、これは本当にこう素晴らしいなって本当に思うんです。中部の者がどれほどの信仰を持っていたかってことは一言も書いていません。仲間たちの信仰がここで言われているんです。で彼らがしたことっていうのは、こう特別何かね難しいことをこう考えたっていうわけでもないですよね。そうじゃなくってこう体を使ったんですよね。屋根に穴を開けてこう病人をこう吊り下ろした、ある意味むちゃくちゃなことをしたんですよ。でけれどもイエス様はそれを彼らの信仰と言ってくださっています。今この機会を逃したらばダメだって思うような、そういう彼らの熱い思い、イエス様は必ずこのものを憐れんでくださるに違いないっていう、そういう希望、そして何より自分たちはこの友を放っていくことはできないんだというその愛、そのことにイエス様も御言葉を語っていた最中なのに、その集会を中断してまでこの上から吊り下ろされてきた男の人を癒し、罪を許すっていう、この男の人に本当に真正面から向かい合う出来事をなさったんですよね。つまりこう言ってみればこうもうなりふり構わないような、そういうこう4人の男たちの行動にイエス様も本当心打たれて、イエス様もほんなりふり構わずここで癒しの出来事をなさったって言っていいんじゃないでしょうか。イエス様はそういうこう私たち人間の行動に、思いにイエス様ご自身も心動かされる、そういうお方なんですよね。動かすことができないようなこう六法全書のようなね、あるいはこうもう決まりきったこうデータが入ってもうそれ以外できないようなロボットのような、そういう方じゃなくって、私たちと関わることによっていくらでも臨機応変に御業をなさる、そういうお方なんじゃないでしょうか。そのようなことをむしろイエス様とそういった方だというふうに私たちがこう関わることを待っていてくださる、 そういう方なんじゃないでしょうか。4人の男、4人の仲間、そこに私たちはこう教会のこう姿を見ることができるなって本当に思うんです。別に4人でなくたっていいと思いますよ。4という言葉も、ね、いろんな意味があるのかもしれませんけれども、たとえ4人でなくっても教会っていうものはね、それこそ2人だっていい、3人だっていい、イエス様の名によって集まっているところに私もその中にいるって今日招きの聖句で読んでいただいたあの通りですよ。教会の最小単位は2人でいいんですよ。愛する者のために取りなし祈る仲間がいるんだったらば、その共同体がそこであるんだったらば、それがもう教会です。考えてみれば、私たち一人一人だってそうじゃないですか。誰一人例外なく教会の仲間の取りなしの祈りを受けて今日あるを得ているんじゃないですか。誰かが祈ってくださったから、いや、そして祈祷会で本当に仲間が祈ってくれたから、私も教会離れたことがあるっていう人いるかもしれません。だけれども今この教会にもう一回戻ってくることができたのは、そういうね、取りなしの祈りがあったから。そして何よりもね、イエス様ご自身が祈っていてくださったから、あなたが信仰がなくならないようにあなたのために祈ったって、ペテロのために祈ったって、そういう箇所もありますよね。神様が祈ってるんですよ。すごいですよね。私たちは神様に祈るんですけども、不思議なことですけども、神様ご自身も私たちのために祈ってくださっている。だったらば信仰から私たちが漏れるなんてことはありえないじゃないですか。それこそ何週間か前に話した私たち囲いの外の羊なんですよ、実は。だけどももう一回その囲いの中にイエス様ご自身が引き戻してくださる。99匹をほっぽって置いたって遠くに行っちゃっている、危険なところにいる一匹を見放すことできない。ご自身危険を犯してまでもその一匹を出しかかえるまで、連れ戻すまではもう私は帰らないっていうことじゃないですか。それが多分十字架でしょう。命かけてくださったんです、神様は。ディートリヒ・ボンヘアファーという著名な20世紀ドイツの牧師神学者は、共に生きる生活っていうあの本を、まあ、小さな本を書かれて、その中でこういうことを記しています。これは私自身も本当にこういつも心に刻んでいる言葉なんですけれども、ちょっとその言葉をご紹介します。これは教会っていうのはそういうところだなっていうことを教えられる言葉だと思うんですけれども、キリスト者は日ごとに義に植え替わくゆえに、常に繰り返し救いの言葉を求める。救いは外から来なければならないのである。助けは我々に救いと義と許しと祝福を与えるイエス・キリストの言葉において、かつて来たし、また日々新たに来るであろう。キリスト者は彼に御言葉を語ってくれる他のキリスト者を必要とする。キリスト者は心が動揺し気落ちしているときは、いつも他のキリスト者を必要とする。彼は神の救いの言葉の担い手、宣教者としての兄弟を必要とする。彼はただイエス・キリストのために兄弟を必要とするのである。兄弟の言葉によって語られるキリストは、動揺し気落ちしている自分の心の中のキリストよりもはっきりしており、力強いからである。前者は確かであり、前者っていうのは他者の中に生きているキリストです。前者は確かであり、後者は不確かである。後者っていうのは自分の中にいるキリストです。したがってあらゆる キリスト者の交わりの目標は明らかである。キリスト者は救いの言葉を持ち運ぶ者としてお互いに出会う。で、こう共に生きる生活っていう本の中で書いています。この世の中に教会というものが存在する意味は、キリストの言葉を聞き合う群れということじゃないかなって思いました。御言葉、それは私たちを本当に養う天からの糧ですよね。そして本当に私たちのこう魂を癒してくれる生きる川の流れだと思います。神様が生きているように御言葉も生きています。それはもう風のようにこう自由に働かれます。パウロは、あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分だっていうことを第一コリントの12章の27節で言っていますけれども、それが教会のホイスだと思います。キリストの体ですから、体ですから生きています。こう体はこう有機体ですよね。いつもこう動いている、血が通っている。体っていうのは固定化しないんですよ。ロボットじゃないから。で、いつも動いている。で、動いてていい、変化していい。固定化したらばもう教会じゃないんじゃないでしょうか。川越教会も50年間固定化しませんでした。思いがけない凸凹道を通過するような時もあったわけですけれども、主さえ見つめていれば軸がぶれることはありません。そして軸がしっかりしていればいくらでも臨機応変が効きます。コマが中心がしっかりしていればぐるぐる回るようにね、ぶれないんですよ。私たちは宗教家になるのではなくって、生けるイエス様をいつも仰いで信頼していきたいって思います。イエス様が必ず導いてくださるんだ、そう信じて望んで、愛のために、神様の愛に導くために、また私たち自身が少しでもその愛を反映させる存在となるために、私たちに与えられているこの心と体を動かしていきたいと思います。あの4人の仲間のように。そして主に仕えるしもべとして互いに進んでいきたいなって思います。お互いみんな主の前に運ばれてきた者たち同士じゃないですか。そうであればまた新しい方とご一緒に主の前に進み出たいって思います。主に栄光がありますようにお祈りします。今日ご一緒に川越教会伝道開始50周年の記念礼拝を捧げることができて本当に感謝いたします。主なる神様、50年間一度として同じ礼拝はなかったと思います。集まる人たちもまた牧師たちも変わってまいりました。三代目の藤沢先生はすでに天にお帰りになりましたけれども、その中で貫かれてきたのは神様の言葉です。イエス・キリストの十字架と復活の事実です。これからも私たちを真に生かす罪の許しの福音にどうぞ生かしてください。教会はそこにいつもキリストが迎えてくださる 帰っていくところだと思います。天のふるさとの先取りがここにあります。今地上にあって取りなし祈るこの信仰の共同体を力づけてくださり、どうぞあなたの祝福で満たしてください。特に病を得ていらっしゃる者、また今試練の中にいらっしゃる方々を、どうか特別に顧みてください。教会の頭である、また慰め主である、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。